ストリーム知識体験、ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
どっかの電力会社の増収賄疑惑で。
うん。
貸し折りかと思ったら、下に小判が入っていたと。
い
う案件がありましてですね。どうですか、このキャッシュレス時代に。
あえてだよね。
あえて小判ペイですよね。まあそうやってね、まあいろいろとこう、単純な現金じゃなくてばらけさせることによって、まあいろいろと利点があるんでしょうけどね。
どうなんですかね。そういうのに、こういうデジタルキャッシュは使えないのかな。
あ、そうだよ。足ついちゃうもんね。
うん、難しいかもしれないですよね。
そうですよ。クオカードとかで。ビール券を大量に盗んでるやつも最近いましたけど。
怪しいですね。
怪しいですよね、やっぱそういうのはね。うん、クオカード2000万円分ですみたいなこと言われても困るもんね。どう使えばいいんだろうっていう。
コンビニだよね、大体使えるのってね。一生分でも足りないっていうか、余っちゃうよね。
余っちゃう。なんど、コンビニでの買い物一生分だよね。
だからクオカードでコンビニ買収だよね。
あ、そうだね。店舗くれいっていう、ね。
この店をくれって。
まあ、その昨今でございますけども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、そろそろもうオリンピックが近づいてきてますから、東京オリンピックが。
もう1年切ってますからね。
もう、いろいろ私も、なんでしょうね、競技のこととかいろいろ考えてるんですよ。
ん？もう競技決まってますけど？
まあ、決まってはいるんですけどね、すでに。
うん。
いや、まだ間に合うんじゃないかっていう。
滑り込みで。
いや、アレンジで間に合うものもあると思うんですよね。
ああ。
なんでかっていうと、チケットをすごいこう、抽選とかしてるじゃないですか、
うん。
で、まあ結構みんな外れたっていう人が周りいますけど、
ほうほう、
あれ多分日本向けなんだろうね。日本人向けなんですよね、多分ね。
そうですよ。
残りとかはちゃんと世界の人が来たりして、やるように枠とかあるわけですよね。
はい。
で、正直ね、こんなにみんな外れた、見たいって言ってるけども、
うん、
いっぱいにならない競技もあるんじゃないかと思ってるんですよ。
ああ、当たったけど行かないみたいな。
とか、その海外枠だから、これ普通に、要は、海外の人が買ってくるだろうと思ったらもう誰も買ってないとか。っていう競技もやっぱり中にはあると思うんだよね、ちょっと地味なやつとかさ。
そうなんですかね。
で、そういうのが、これ発覚したら、これやばいなと思ったら、さすがにほら、客席が埋まってないのはまずいでしょうと。
ああ。
いうのあると思うん
ですよ。そうですよね。
ね。なので、そういう時に、やっぱりちょっと競技にこう、アレンジを加えることで、
うん、
集客を伸ばせないかっていうことを考えてるんですよ。
なるほど。
で、残念ながらというか、やっぱりこういうのはあんまり何すかね、崇高な、まあ、目的ですけど、その五輪自体はね、
うん。
見る人はやっぱりそんなに崇高な、気持ちで見てないことも多くてですね。それを如実に表してるのがやっぱりビーチバレーの人気の高さです。
だからね、競技になってからずっとですよね。
かなり高止まりな人気ですよね、やっぱり、ね。
そうですね。
見たいという、
うん、
あれが多いんですけども、
はい、
あれやっぱりすごいなと思うのはさ、
はい、
もともとバレーでいいわけですよね。
そうですよ。
それが、まあ、ビーチでやることもあるじゃないか、要は、みんなアマチュアが、その、ビーチでやることもあるじゃないか、じゃあってことで競技にしてみたりしてるわけですよね。
そうなんですかね。
うん。で、これで、まあ、で、しかも、じゃあ、普通の競技ね、なかなか水着とかビキニでやったらダメなんですけど、
はい、
ビーチはむしろそっちが清掃だみたいなことになりますから。
そうですよね。でも別に、おかしいですよね、
うん。
バレーボールのユニフォーム自体、そのものでやってもいいわけじゃないですか。
まあ、基本的には同じ競技なんだから同じユニフォームでいいだろうと思うところ、
うん、
ここはビーチだぜと。
そうですよね。
そんな暑苦しいの着てたらおかしいだろうっていうことで、はいはいはい、なんか逆にこっちが正しいみたいな雰囲気になってるわけですよね。あれをやっぱりでも利用できないかなと思う。
ほう。
まあ、基本的には別にその、ビーチでやることになると、どうやら着るものも変わり、
はい、
どうやら人気も出るみたいな、
はいはいはい、
そんな方程式がこう成り立ってるわけですよね。
なるほど。
だから案外いろんなものをまたビーチでやればいい、できる気もするので。
あ、そうか。
だから例えばその、剣道とかもね、ビーチ剣道みたいな感じで、やればですね、基本ビキニに防具っていう感じですけど、
そうです
よね、
うん、
これは結構人気出ると思うんですよね。
出ると思いますよ。パッと見ビキニバンディットですからね。
そうなんですよ。これはね、うん、絶対人気出るなと思ってるんですよ。
出ます出ます。
で、逆、確かになぜなら剣道ってのは剣術ですけど、
はい、
砂浜で戦った戦いも昔からあったでしょう。
あったはずですよ。
決闘がね、海岸ってこともあるでしょ
う。宮本武蔵はどこでやったのかと。
砂浜ですよね、多分。そんな 整備された畳の上とかそういうとこじゃないはず
だ
から
。いつもいつも板間でやるとは思うなよと。
そうなんですよ。だからやっぱ足場の悪いこのね、砂浜でやれば、よりあのリアルなね、戦いになるだろうと。
常在戦場ですよ。
うん。だからあの、水着で泳いできてそこで防具を着て、じゃあ決闘だっていうストーリーですよ。
ああ。
だからトライアスロンの要素を入れてもいいですけどね。まずスイムからだと。
別にだってトライなだけですから、
そうそう
中身は何だっていいわけですもんね。
そうそうそう。スイム、剣道、マラソンでもありいいわけですよね。
いいですよ。
最後、なぜかこう走って逃げるやつ、ね。
勝ち逃げっていうね。
うん。
うん。いいわけですもんね、それでもね。
人気は出ますよ。トライアスロン人気ありますから。
そうですよ。うん、
だからやっぱこういう、まあ、剣道だけに限らずですけど、まあ、それこそ柔道だって別にビーチでやればいいですよね。
ただね、やっぱ襟がないと辛いんですよね。
襟、上だけ切る。
そういう感じになっちゃうでしょ、やっぱり。バリトゥードみたいになっちゃうと厳しいですからね。
確かにそうです
ね。脳技はちょっと。つかめないとやっぱダイナミックスがないですよね。
相撲みたいになっちゃうもんね。
全部大外刈りみたいな。
そうですね。
なんなら STO みたいな。ちょっとやっぱそれはビーチでは無理かもしんないね。
あやっぱ難しいね、
うん。うん。テニスとかはありかもしんないけどね。
弾まないけどね。ビーチで弾むボール開発したらできますけどね。
そうなんだけどね。うん、だからボールとか道具を使わなければ何でもできるわけですよね。
そっか。
砂浜でウェイトリフティングとか。
それはできるね。
できますからね。
なんか鍛えてそうじゃないですか、なんか。
ああ。
ロサンゼルス近郊、ベニスビーチではなんかみんな海岸でなんかベンプレやってるみたいですから。
はいはいはい。
それを再現して。
でもできそうですよね。あとはなんだ、レスリングとかがそうか。
レスリングできますよ、ね。
レスリングなんかモロできますよね。
うん。
パッと見相撲ですよね。
いや。まあそうですね。
そっか。やっぱちょっと微妙なところはあるか。
まあやっぱ剣道が一番人気が出るんじゃない。
剣道ですね。剣道行きましょうか。
うん。うん、はい、ぜひ、入れてもらいたいな、なんか。
で、次のパリ大会でしたっけ
参考競技で。
参考競技ということで、ビーチ剣道。提案していこうと。はい、
一番人気出んじゃないかな、やっぱり。新しいもの好きの人もいるでしょうしね。
なぜか向こう側にスイカを置いてあるみたいなね。うん。あれちょっと違うんじゃないかなっていう感じが。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月18日、毎日新聞。銃刀法違反容疑で組長らを逮捕。拳銃と実弾を他人の墓に隠し持っていたとして、福島県警菅川署などは18日、指定暴力団の組長容疑者68歳と、組幹部の容疑者48歳を銃刀法違反の容疑で逮捕しました。二人とも知らないと容疑を否認しているということです。今年4月中旬に墓参りに来た人が、墓石がずれていることに気づいて不審に思い、骨壺を入れるスペースに拳銃と実弾を発見、署に届け出ました。発見者は二人とは面識がないということです。
ええー。勝手に入れられちゃったの。
他人の墓に入れてたっていうね。ここならバレないだろうっていうね。関係ないし。
いや、そりゃ確かにそうだよね。
まあね。
でも、ずれてたっていう。
そうなんですよ。
気づくほどずれてたのかね。
あ、そうだよね。斜めってるみたいなことです。
普通気づかないよね。
まあでも墓石はね、ビシッとしてるもんじゃないですか、やっぱり。
あ、まあ確かにそうだね。
うん。直角出てますよ、やっぱり。
あれ、むしろ移動するの大変でしょ。
そういうことですよね。
よ
っぽどの台風とかでたまに倒れたりしてますけど、普通はそうそう倒れたり動いたりしないもんですからね。
なるべくその、石、小さめのところにすればよかったのにね。
ああ。
あまりにこう、巨大な墓石とかだとかあるじゃないですか。あれだってお金によって間違うでしょうからね。
大きさはね。
うん。
個人の趣味の墓石とかもあるからね。
なんかほら、ゴルフの、なんかね、何ですか？グリーンの形にしてるとかありますよね。好きな。
カップがあるみたいな、
ね。趣味のね、
そうそうそう、
あの感じを表す。 だからあれですよね。ライフル競技が趣味だった人のところに入れればよかったんですね。
そうだよ。
そういえば出てきても、あ、そうかってなりますよね。
そうだそうだ。
あ、個人が好きだったんだ。
おかしいな。個人はクレー射撃の選手だったんだけどっていう。おかしいなと。なんで入南部が入ってるんだろうと。
単純にしておいたってこと。入りきらないですからね、長く。
そうかそうか。長物は入らないからね。
ちょっと一応、でも拳銃と、はい、あの、火薬の匂いがどうしてもね、好きだったから。実弾を入れてあげようっていう。
火薬の匂い付きのね。はいはい。
これでも足ついてますけどね。
まあね。なんでバレたのか不思議ですよね、これね。
ないね、そうだよね。面識のない墓なんだから。
まあこれ実はニュースによると、防犯カメラの映像があったと。
なんだ。
はい。最近は、あの、墓地にも防犯カメラがあるってことですよね。
まあそうとは思わなかったんだろうね。
思わないよね。まさか墓にって、うん。
まあ、お墓もロッカーのやつ最近ありますから。
あ、そうです、
ね。あれなんかでやると本当に拳銃とか入れとける感じですよね。
てか、それはね、貸金庫だね。
そうだよね。
9月18日、神戸新聞。男、コンビニの扉を破壊。コンビニのガラス戸を足蹴りして壊したとして、兵庫県警灘署は18日、器物損壊の疑いで男49歳を逮捕しました。署によると、男が店を出るときに音がして、直後に足を押さえて立ち止まっていました。男は、買ったものを袋にまとめる際の店員の対応が不満だったと話しているということです。ポテチの上にペットボトル入れてんじゃねえよみたいなね。ことなんでしょうね、きっとね。
あれじゃない。あの、購入したコンドームを紙袋に入れてないじゃないかふざけるなーって。
スケスケじゃねえかよ。
うん、そうそうそう、
うん。紙袋の時点でお察しですけどね。
それで、何ですか、ガラス戸を蹴破ったと。
蹴破ったらしいですね。
すごい痛かったんだろうね。
相当やって、ねえ、あれそんなに割れないですよ。なんで安全靴とかだったんですかね。
いや、でも、足を押さえて立ち止まってるわけですから。
ヒリヒリしてたわけですよね、やっぱりね。
動けなくなってたんでしょうね。
まあ多分こんなはずではって思ってたんでしょうけどね。
もう割れちゃうと思わなかったかもしれないしね、逆に、ね。
そうね。
うん。
壁蹴るぐらいのつもりでやってたんでしょうけどね。
だからやっぱりあれはビヨンみたいな、グニョンみたいな方がいいかもね。アクリル板みたいな。
あ、そうだね。
うん。
粘りのある素材の方が良かったですね、やっぱり、ね。うん。最近クレームで暴力沙汰みたいなの結構聞くじゃないですか。
はい。
ところ構わず当たり散らしたりする客も多いわけですよ。
うん。
そうなるとやっぱこう事前の対策がね。
そうだね。
はい。必要ですよ、やっぱり。
全体的に全部壊れないものにしておく。
全体的に柔らかめに。
うん。
レジとかもね。
まあ、防弾ガラスってものがあるわけですから。
あ、そうです
ね。蹴られないガラスみたいな多分あると思うんですよね。ちょっと柔らかめの。
あ、そうだよね。
うん。
あと心理的に蹴れない感じにしとく？
なんですか、あの、鳥居のマークがついてる。バチが当たりそうだな、みたいな。
立ち小便禁止みたいな感じでね。あと、可愛いキャラクターをいっぱい描いとく。
ああ。
ハローキティとかね。
それは逆に魚でする感じになると思うんですけどね。
ハローじゃねえよと。こっちの気分はバイバイだっていうこともあるか。じゃあ、あの、優しそうなおばあさんとかはね。
やっぱりね、あれだね。
はい。
マジックミラーですよ。
あ、そうか。
自分の顔が映ってれば蹴れないでしょ。
そうだね。
その
顔を見やがれと。
そうそう。
うん。それはいいわ。だってほら、エレベーターによく、
あ、そうそう。
鏡が貼ってあるのも防犯効果だって言いますからね。
全面鏡張りのコンビニですよ、これから。
はいはいはい。それがいいです。
外から丸見え。なかなかいい感じのコンビニですね。
9月19日、朝日新聞。下半身露出の疑い、男を逮捕。路上で下半身を露出したとして、福岡県警は18日、区役所の職員の容疑者22歳を公然わいせつの疑いで逮捕しました。署によると、容疑者は7月19日と8月2日の未明に自宅近くの路上でゴミ回収に来ていた収集業者の男性作業員に対して体に巻いたバスタオルを取って自分の下半身を露出した疑いがあります。今年8月に県警が区役所から相談を受け捜査していました。調べに対し容疑者は興奮するからやったと容疑を認めているということです。
なんかちょっと、
はい、
出す対象もちょっと今までない感じですね。
誰でもいいんでしょうね、これね。
出
して見せることが目的であって、誰かが目的じゃないってことですよね。
僕粗大ゴミみたいな、そういうキャラ、キャラ付けっていうのはないですか？ そういうなんか自分を低めることによって興奮するタイプかもしれないですよ。はいはい、
それも羞恥心の一種ですよ、やっぱね。
だから本当はあのゴミ収集所に寝ててほしいよね。
そうだね。俺は社会のゴミだっていう感じの。
そう、うん。
このまま持ってってくれと。
そういうことなんです。
うん、そうだね、うん。もしかしたら優しい回収業の人がこうそっと持ってってくれるかもしれないけどね。たまにぬいぐるみとかありますよね。
ああ、そうか。
あんな感じで。はい。
あれですね、なんか、
はい、
まあ、リサイクルの方に扱われてほしいよね。
あ、そうだね。
せめてね。
そうだね。
うん、
燃えない方に行ってほしい、
ね。お前燃えるなっていうのだとちょっと。
9月19日、神戸新聞。ひったくり男を逮捕。うん、神戸市内の路上で女性からカバンを盗んだ疑いで兵庫県警捜査三課と吹き合い所に逮捕された無職の男がカブトムシの餌代を稼ぐためにひったくりをやったなどと供述していることが19日関係者への取材で分かりました。男は自宅で50匹以上のカブトムシを飼っていたということです。捜査関係者によると逮捕されたのは男53歳、2018年10月から19年の4月までの間に徒歩の高齢の女性を狙ってカバンなどを盗んだ疑いが持たれています。
うん、
約10件、40万円相当の被害を裏付けていて、近く捜査を終えます。
うん、
容疑者は数年前から自宅アパートでカブトムシを飼育。盗んだ金で餌のゼリーや幼虫を育てる腐葉土などを購入していたと言い、自分が食べられなくてもカブトムシには食べさせたかった、などと供述しているということです。
すごいな、これは。
カブトムシ愛がね。
小学生がなんかあれみたいですよね、はい。ちょっと万引きした理由みたいな感じですよね。
ああ、そうだね。拾ってきた犬にみたいな。
そうそう。うん、カブトムシなんですかね。育てることがもう優先で。
優先ですよ。
なんか仕事ないんですかね、カブトムシを育てる仕事みたいなの
は。ああ、代わりに育てますみたいなね。
うん、あの、カブトムシ販売業の方がいいですよね。
そうだね。ここで増やして売ればね。
売りたくはないんだろうね、多分。
ああ、やっぱ自分が買いたいのか。
だからまあ、そういう意味、だからブリーダーではないんだ、俺は。
ないんだと。
うん。
飼育型と。
飼育したいんだ。
うん。それをしたかったら、やっぱ足場を固めないとね。
そうですよね。
うん。これはある種のネグレクトに近いですよね。
ああ。
多頭飼育とかの崩壊現場に近いですよ。
確かに。
うん。その割にヘラクレスオオカブトも飼ってたんですよね。
おお。だやっぱりちょっとそこの繁殖もっとうまくいかせて、販売できるようになればね、もうちょっと。
そうね。
お金が余裕出たんでしょ。
趣味と実益を割り切れればね。
そうなんだよ。
うん。
それできなかったね。
カブトムシ愛が強すぎた
んだ。そうだね。
うん。
そんなに高くないと思うけどね、餌なんてね。
ねえ。餌は、なんだろう。例えば、八百屋さんから、もう捨てちゃうバナナとかもらってくるとかね。
だから、この人はちょっと手を抜いてるよね。
そうなんだよ。
その蜜じゃなくて、お前作れよっていう。リアルな環境では、本当はこういうの食べてないんだから、こんなゼリーなんか。
ああ、そうです。
樹液ですよね。
樹液だ。
木を盗んでくるみたいになっちゃう。また盗んできちゃったよ、みたいな。
まだね。人から強奪してくるよりはまだちょっとね。
まあ、人里離れたところのさ、木一本ぐらいならまあいいじゃないですか。最悪ね。
まあまあまあ。あ、でもそうですよ。逆に考えたら森に住めばいいんだよ。
いや、それは。飼ってることにならないよね。
ならない。
囲まれては生きているけど、はい、それはみんな野生だよねっていう。まあでも野生のに名前つけりゃいいわけだよね。
そうですよ。主観の問題ですから。
お、カンタロウ来たか今日も。
おーって。向こうは知らん顔ですけどね。
そうね。
9月19日、神戸新聞。歩道橋で下半身を露出。歩道橋の上で下半身を露出したとして、兵庫県警明石署は19日、公然わいせつの疑いで男33歳を現行犯逮捕しました。容疑を認めているということです。
うん、
署によると男は、ズボンのチャックから下半身を出しながら、そばの公園のトイレに入ったと言い、通りかかった男性21歳が見つけました。
うん、
男は、トイレに行きたかった、などと供述しているということです。
うん、
またですよね。
まあ、その、どこから出すかっていう問題ですけどね。
女装ですよね、だからね。
うん。
うん。 どこからトイレかっていう。
もう小走りだったらトイレじゃないですか。
そういう感じなんでしょうね、自分的には。
もう漏れる漏れると。
うんうんうんうん。
あったってことでもう出しちゃうんですよね。はいは
いはい、たまに、個室に入ったけど間に合わなかったっていうケースもあるわけですよね。
まあ、そうですね。
大小関わらず。
はい。
でも限界を悟ってると。
最悪のケースに備えてますよね、
そうですよね。
一歩及ばなかった時でも外には一応出るじゃないですか。
出るじゃないですか。はいはいはい。
漏らさないで済むように。
服を汚さないで済みますから
ね。もうだったらタッチションでいいんじゃないかって気もしますけども。
そうなんですよ。大事なもののね、こう、優先順位がおかしいんですよね、やっぱり、ね。
よくわかんないんだよね。うん、
この間の宣教師といい。
正しくは、出して、もう間に合わないから出します。
うん。
両手で隠します、走ります。
あ、そうだね。
そうすればいざという時手を離せば、
スパッと。
スパッとなるわけです
よ。出ますからね。9月20日、朝日新聞。発電機を盗む男を逮捕。
うん。
停電で止まった信号機を動かすための発電機を盗んだとして、千葉県警は20日、容疑者38歳を窃盗容疑で逮捕しました。
うん。
容疑を認めていて、コレクションするためと話しているということです。県警は同日、容疑者宅から盗品とみられる発電機10台を押収。転売目的の可能性があるとみて調べています。県内では発電機が盗まれる被害が相次いでいたということです。この大変な時にね。
もう本当に、その、何ですかね。みんながこう協力してるやのを邪魔するってタイプですから。
そういうことです
よ。まあ、これ信号がやっと動いたっつってんのにね、ね、盗んでくんだから。
こういうのを本当の火事場泥棒って言うんでしょうけどね。
震災泥棒ですか。
そうですよ。
困ったやつですね。
そしてこの言い訳ですからね。
コレクションしたかったみたいな。
コレクション。決して販売目的ではないっていうことにしないと、やっぱり罪が重くなるってことですよね。
ああ、うん。じゃあお前これ塊行ってみろみたいな。よーし、じゃあ音、目隠しして音で当てろみたいな。そういう。
山赤っていう。当ててみろっていう感じの。
そうそうそう、
うん。コレクションするほどのマニアならわかるはずだっていうね。
そうそうそう。
こいつにはガソリン何ガロン入るでしょうか
そうそうそう。やっぱりそういうのを取り調べてもらいたいね。
そうだよね。本当にマニアならわかるはずの質問をたくさんしてみるっていうね。うん、
そう。
うん。このタイプの発電機で電子レンジは使える。丸か×か。
いや。ちょっとやってもらいたいです。
やってもらいたい。ね、
うん。
ブブー600ワットまでですっていうね。9月23日、埼玉新聞。ポケットから財布を盗んだ疑い、男を逮捕。
うん。
上尾署は21日、窃盗の疑いで会社員の男性48歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は、同日午後11時5分頃、ファストフード店で男性21歳のズボンのポケットから現金4万5千円などが入った財布を盗んだ疑いです。
うん。
署によると容疑者は、カウンターで注文した品を持っていた男性会社員の後ろから近づいてきて、ズボンの後ろの右ポケットから財布を盗みました。
うん。
財布を抜き取られたのに気づいた男性が、何をするんだと大声で制して本人を取り押さえて駆けつけた警察官に引き渡しました。
うん。
男は、自分の財布をなくしたので盗んだ。スリをしたことは間違いない。と容疑を認めているということです。
すごい言い訳ですね、これは。
右から左へね。
まあ、うん、人類みんな兄弟みたいな感じですね。兄弟、
財布の所有権が続々移動していくっ
ていう。椅子取りゲームを財布でやってるみたいなもんだから。
そうですよ。
結局最後は争うことになると思うんですけどね。
なると思います。最後はフルーツバスケットってことになるはずですからね。うん。
だけど、これはまあでも両手が塞がってるからね。
そうなんですよね。
ファストフード店で ね、買うとね。
トレー持ってますからね。
それを盗もうっていう、なかなか悪どいというか、はいはいはい、目ざといというかですけど。
そうですね。
そうか。
そんなことやっていい道理はないんですけどね。
まあ、いや、だから、あ、俺のだと思いましたってことだよね。
ああ、言い訳としてはね。
うん、むしろ。
こいつが持ってたんだっていうね。
俺の、盗んだ俺の金で、ハッピーセットとか買いやがってみたいな、そういうこと、ね。どこがハッピーだみたいな、そういう。っていうことじゃないですか。
そう。せめておもちゃは返せっていう感じでね。うん。9月24日、神戸新聞。詐欺未遂の疑い、男を逮捕。食当たりになって駆け込んだトイレでメガネが壊れたなどと言って寿司店に因縁をつけて金を騙し取ろうとしたとして兵庫県警伊丹署は24日詐欺未遂の疑いで男57歳を逮捕しました。逮捕容疑は8月17日午後0時半頃に飲食店に客を名乗って電話してきて 2日前に店で食べた後、自宅で下痢をしてトイレでメガネが壊れた、などと語って、メガネの弁償代と急転保証名目で計2万8000円を詐取しようとした疑いです。男はクレームはつけたが金は要求していないなどと容疑を一部否認しているということです。署によると男が来店した記録はないということです。経営者の男性が電話を受けて数時間後に謝罪しようと男の自宅を訪ねたところ、金を要求されたのを不審に感じて署に相談していたということです。
クレームはつけたがって言ってますけどね。
はいはいはい。
そもそも、そういう健康被害は、店に言うものではないって言うんですけどね。
そうですよ。まずは保健所にね。
うん。
初めからそういう、懲らしめてやろう的な考えがあるっていうのは、まず前提ですよね。
まあそうだよね。
最低限そのラインは超えてるってことです。うん。そして下痢をした時に踏んだとかそういうことでしょうね、これ、メガネをね。
いや、うん、そう、どう壊れたのかなということを、店長はもっと聞いてほしかったんですけど。
そうだね。本当にうちに責任があるのかと。
そうそう。ちょっとやってみてください。再現ドラマですってことでやってみてくださいと。
こちらの3日前のマグロをと。
うん。
まずはこれを召し上がってくださいと。で、どうなるかっていうのを観察してほしいですよね。うん。
いや、あれだね、俺が思ったのは、あれですね、うっ、やばいって言ってトイレに走り、
うん、
ドアがうまく開かなくて、
お、
顔面をドアに強打ですよね。
焦りすぎてね。
もしくは中に家族が入っていて、
あ、
どんどんどんどん出てみたいな感じで、
あ、は
い、漏れちゃうって言って中の人が開けた時にやっぱ顔面強打。どちらかだと思ったんですけどね。
ガチャッとカーンっていうね。
どちらももうもはや寿司屋の責任はあんまない気がするっていう。
ないですね。あったとしてもまあ1級ぐらいですかね。責められるのは別の意味ですからね。
だっては壊れる、だから握り潰しちゃったみたいな、あまりにこう、
あ
止まらなくて物が、
はいはい、腹が痛くてね、
うーと
めきめきめきっていう、それもやっぱり関係ないね。
よくそこ持ってったよね。その健康被害ではなくカメラじゃない、メガネって。
メガネ。よくよく話を聞くとうち関係ねえなってことになるでしょうね、やっぱね。
メガネってでもちょっと、なんだろうね。携帯とかじゃなくてむしろメガネなんだと。
メガネです。
なんだったんだろうね。言えると思ったんだろうね、理由を。
やっぱほら、その、メガネしてる人ってのはメガネしてないと生活が不自由なわけじゃないですか。
あ、そういうことで。
うん。指が折れたとかと同じですと。
ああ。
もう見えないんですよ
と。そういうことか、そういうことか。
お前んところのマグロのせいでと。
そういうことか。仕事にならなかったじゃないか。だからさっき急転保証だかなんかしろって言ってたもんね。
そうですね。
ああ、仕事ができなかったと。
仕事にもならないと。お腹も痛いしと。
そうだね。
いうことですね。9月25日、毎日新聞。匿名の人物から米が届く。
うん。
四国の朝鮮学校に漫画、タイガーマスクの主人公、伊達直人を名乗る人物から米90キロが届きました。
うん。
同校には4年ほど前から毎年秋に米が届いていて、資金難に悩む学校関係者が喜んでいるということです。
うん。
米は18日に宅配便で届き、広島県産の秋田小町で30キロずつ3つの袋に分けられていました。
うん。
伝票には発送元として伊達直人とだけ書かれていました。校長62歳によると、記載されていた連絡先に電話をかけると、広島県の生産農家で、頼まれて発送しただけだ。名前は言わないでと言われている、と話しているということです。
おー、出ました。
まあ、ランドセルだけじゃなくね。
ランドセルに米詰めて送ったのかと思いましたけどね。入れ物も使えるっていう。
重っていうね。うん。うわ、うちにもランドセルが来たぞと。持ってみたらすごい重い。
天使の羽とかじゃないのかよ。
そんなレベルの軽さじゃないわけですよね。うん。まあ、5キロの袋ぐらいは入りますからね。開けてみたら米だったってことですよね。
これってもう、いろいろあるじゃないですか。ランドセルだったり、米だったり、なんかね。
うん。
結構その、選んでるんですね。ちゃんとね。送るものをね。
まあまあまあ、子供たちのためになるものだったら何でもね。
ゲームの類はないですけどね、今。
いいよね。そう、堕落した伊達直人みたいなやつがね。うん。もう PS4 から、Nintendo Switch から、もう VR までついてくると、 しかも人数分あると。そうなっちゃうとね、困りますよ、確かにね。
ダークサイドに落ちた伊達直人。
伊達直人ですよ。ブラックタイガーマスクですよね。
ああ、そうね、うん。いいんじゃないですか、それ。
ヒールの方ですよ。うん。
あとやっぱりエロいもの送ってくる伊達直人とか。性教育にのみ、お金を使ってくれる伊達直人。
保健体育の服属本をね。
だけを送って
くる。だけを大量に送ってくるっていう。なんだこれゴミかって話になると思いますけどね。先生からしたらゴミですからね。
いいね。
まあ何でもいいんですけどね、送ってくれるんだったらね。うん。
なんかそうですね。なんかふるさと納税っぽい感じがしていいですけどね。
伊達直人納税ね。
だから、結構困ってるとかあるじゃないですか。ふるさと納税で何送ったらいいのかっていうのを、う
ん。はいはい。
伊達直人にコンサルティングをお願いするっていう。
だから、いっそだから、そのふるさと納税の品名が伊達直人ってのがあればいいわけです
よ。いい、そうだね。なんか送ってくん。
うちには特産品もないしと。
そう。
うん。かといって、金券配るわけにもいかないからと。いうわけで、伊達直人を買ってくれたら、小学校にランドセルを送りますっていうね。
うん。
うん、これいいんじゃないですか、ふるさと納税も。
いいと思いますね。
解決しますよ。何が送られるかは、
わかんない。
わからないけどね。9月25日、東海テレビニュース。無免許運転、ひき逃げか、男を逮捕。三重県鈴鹿市で無免許で車を運転して、自転車の女性84歳をひき逃げして、そのまま逃げたとして、ペルー国籍の男は逮捕されました。調べに対して容疑者は容疑を認めていますが、ペルーでこんなことは事故に当たらないと供述しているということです。容疑者は国際免許を持っておらず、日本で運転免許を取った形跡もないため、警察は無免許運転を続けていたと見て詳しく調べているということです。
まあ僕に柄の違いはあるかもしれないですよね。
まあね。ペルーは無法地帯だってことですよね。うん、
当たり方にもよるじゃないかと。
あ、なるほどね。
これもう、かすったぐらいだみたいな。
はいはいはい。この記事でもね、その、怪我をさせたっていうぐらいしか書いてなくて、どれぐらいの被害だったかっていうのはわかんないんですけどね。
全治何ヶ月とかも書いてないわ
け。書いてないですから。
あ、
まあそこまで深刻じゃないことを祈りたいですけども、
うん、
まあ、この男の言い分の感じからすると、多分そんな感じなんじゃないかと。
あ、
うん。
ペルーでは何基準なんですかね。
あ、そうですよ。
うん、
どっからが事故なのかって話ですよね。
そう、うん、多数決なのかな。
あ、俺はこれ痛いと思いますと。
うん、これはダメだろうっていう。周りの人がジャッジするんじゃないですか。
あ、
目撃者が、
はいはい、
大丈夫大丈夫、これ大丈夫大丈夫、いけみたいな、
はいはいはいはい。
もう行っちゃっていいよみたいな。
野じ馬が決めるっていう、ね。
そう、多数決。
お前痛がってんじゃねえよと。
そう、うん。これシミュレーションみたいな。イエローカード。当たってないみたいな。
お前ロナウドじゃねえんだからっていうね。
審判がいる。
国民が審判だっていうね。
ちょっとビデオ再生しようかみたいな。リプレイ。
お前当たる瞬間飛んでるよねと。
そう。車の方に行ってるよねみたいな。
自分から行ってますよね。ね、
そういうね。う
ん、アイムザイ。タレコミいただきました。ゲンナマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月26日、TBS ニュース。傷害の疑いで少年4人を逮捕。うん、東京町田市で地元の不良グループのルールを破った知人の少年に暴行を加えて怪我をさせたとして、少年4人が警視庁に逮捕されました。警視庁によると4人は、被害者の少年が地元の不良グループ内のルールを破ったことや、連絡を無視したことなどから暴行を加えたということです。取り調べに対し、4人のうち3人が容疑を認めていて、態度が生意気で、町田のルールを破ったので許せなかった、などと供述しているということです。町田のルールね。
どんなルールなんだろうね。
決して神奈川と呼ぶ流れみたいな。
ああ。住んでるところにお前間違ってるじゃないかと。
東京都の誇りを持てみたいな話ですかね。
ああ。うん、説明するときに、あ、もうほとんど神奈川ですって言っちゃったとか。
ああ、そうね。あくまでも東京を貫けって話ですよね。うん。
ああ。
何なんでしょうかね、これね。たまにこういう、その、仲間内のルール破って暴行みたいなのありますけどね。
うん。
うん。
あ、二度付け現金とかかな。 チーム内で持ってるこの秘伝のタレを二度付けしちゃったもんだから。
いいチームだね。
うん。
うん、串揚げチームですよね。
代々大切にしてるこのソースがとダメになっちゃったじゃないかと。
もう42代目総長が預かっているこのソースがと。
二度付けしたもんだから。
では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、解決。9月29日、宮城県、午後1時30分頃。通行中の小学生に、男が笛のようなものを吹きながら、後を付きまとう事案が発生しましたが、うん、皆さんの素早い通報によって、男を特定して警告しました。ということです。
なんすよ、皆さんの素早い通報のおかげでっていう。
ピピーっていうことで。
こっちもピーってやったんじゃないですか。
ブラジルみたいになってるっていうね。ピピピピピピピピピですよね。うん、そこら中で笛の音がね。
サンバ大速に突入みたいな。
突入ですよ。ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンですよね。うん。
いやー、これ笛を吹いて付きまとうってすごいよね。
逆ですよね、これなんかね。
自分をアピールしている
とか、ね。なんなんでしょうね、これね。ハーメルン気取りですかね。
ああ、うん。
子供を連れ去る感じ？
縦笛、横笛？
ああ、それも気になるよね。
審判の笛みたいなの分かんないよね。審判気取りかみたいな。
そうね。あの、フルートみたいなやつだと嫌ですよね、やっぱね。
嫌だね。それはちょっと嫌だね。付きまとってくるのは。
横っていうね。
うん。縦笛だと、でも蛇っぽい気もするけどね。
ああ、レッドスネークカモン的な？
うん、うん。
か、T スクエアの笛っぽいやつね。9月29日、北海道。商業施設で女性のスカートの中を盗撮しようとした靴職人の男53歳を北海道迷惑行為防止条例違反で逮捕したということです。
うん、
スカートじゃないだろう、見るのはね。
いや、靴を取ろうとしたんだと。
あ、言い訳。
うん。
うん。
動いてるところの靴が取りたかったと。
そうです。実際の履いてるところをね。
うん。うん、どういうとこにシワが寄るんだろうと。
ああ、そうですね。ってことは、ここを締めるべきだったと。
そう。
うん。
これをやっぱり私のオリジナル靴型に、反映したいなと思って。
生かしていきたいと。
そうそうそうそ
う。うん。続きは書で聞くっていう感じですよね。そして、意味不明言動系。9月21日、大阪、午後7時10分頃。自転車に乗った小学生に対して、徒歩で通行中の男がすれ違いざまに、おいと声をかけてきて、タオルを投げつけるふりをする事案が発生しました。まあ、TKO ですよね。
試合中止っていうこと
だね。もう限界だってことです
よね。限界ということ
で。はい。
っていうギャグだったのかな。
まあ、通りすがりにやるギャグじゃないですよね。うん、結構シチュエーションが大事なギャグなんでね。9月23日、東京都、午後3時20分頃、生徒が下校途中、男に学校名を叫ばれたということです。
そんなに言いふらさなくてもと。
なんでしょうかね。なんかこれは赤坂だってことなんで、赤坂に中みたいなことですよね。うん、全くわけがわかんないですね。
応援じゃないですか、だから。
あ、なるほど。
応援団、一人応援団ですよ。
敵同士でもね、相手にエールを送りますからね。
そうそうそう。日中、うん、日中、うん、みたいな、そういう、ことをやってたんじゃないですか。
相手がいて成り立つもんですからね。
一人でやるとこね、こうなっちゃうんですよ。
9月23日、東京都、午後2時頃。公園内で児童が遊んでいたところ、男にお年玉だよと言って、千円札1枚ずつを児童2人に渡されたということです。だいぶ早いですけどね。
まあでも、もらえるもんはもらっときたくなりね、これなら。
あ、そうですね。
うん。
うん。もらった上で通報。
そう。
うん。ウィンウィンですよね。こっちの懐もあったかいし。これ男は70代ぐらいだったってことで。子供にお年玉あげたいんでしょうね、やっぱね。
まあ別にお年玉をあげて良い基準はないですよね。別に親戚に限定されてないから。
そうです。
だからハロウィーンだってあれ知らない人がくれるんでしょ？
そうですね。
一緒ですよね、だから。
年長者から年少者にあげるもんですからね。
まあ確かにあげてもいいんですよ。
いいわ
ね。うん、通報されてるので、まだちょっと文化的にそこまでみんなが認識してないってことです
ね。そうだね。 まあこれが当たり前になると、
うん、
北斗の拳になっちゃうんで。
そうなんだよね。カツアゲの類がいっぱい発生しよう。お菓子ぐらいならいいけど、まだハロウィンで、ね。
そうだね。
うん、ゲン玉よこせみたいな。
ゲン玉をよこせ。お前、年寄りなんだからお年玉をくれて当然だろうと。もう、むしり取っていく小学生たちってことになっちゃうとね。9月25日、奈良県、午後2時35分頃。小学生が集団下校中に、後ろから近づいてきた車を運転した男性が窓を突然開けて、最初はグー、じゃんけんポンと突然言ってきたので、怖くなって足早にその場から逃げたということです。
それはやっぱりやってみないとね。
あ、一回は。
何が出てくるのか、勝ったら。
なるほどね。
うん。豪華商品って可能性も。
あ、勝ったらね。
うん。
負けたらが怖いですけどね。
確かに。
うん。
それはそうだね。
だって相手が無敵のやつ出してくるかもしれないじゃないですか。
俺ルールでこれ最強みたいなのもあります、
ね。親指立てて、人差し指立てて3本曲げてるみたいなやつあるじゃないですか。
そうそう。
全部入ってます、みたいな。
小学生がそれ昔それ出してたら笑うけど。アイコン、ナヌーみたいな。
タレコミいただきました。マクスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月26日、兵庫県、午後5時10分頃。児童らが公園で遊んでいたところ、公園の公衆トイレの屋根に上がっている人物が、携帯電話のようなものを持って周囲を見渡しているのを目撃した、ということです。高いところからね。
迷ったんだろうね、道に。
見晴らしのいいところから見ればね。
うん。
どっちに行けばいいのか分かるんじゃないか。
とりあえず、川に沿って下っていく方がいいだろう、みたいな。村があるはずだ、みたいな、そういう。
ああ、集落がね。うん。山に迷ったんじゃないんだからね。兵庫の街中ですからね。
ああ、そうか。あそこがセブンイレブンか、みたいな。コンビニぐらい適当に行けばいっぱいあるよ、みたいな。
そういう近い、近い。9月26日、奈良県、午前7時30分頃、女性が徒歩で通行中、前で自転車に乗った不審者が、女性用下着を落として走り去りました。その後、不審者は反転してきて落とした下着を拾ったということです。
普通に落としたん
だ。おっとっとっていう感じでね。
まあ、もしかしてそれで反応を見たかったのかもしれないけどね。
まあ、多分そうなんでしょうけどね。キャーってなるかと思ったんでしょうね。
そうそう。
でも、女性に対して女性用の下着を落としたところでね。別に普段見てるもんですから驚きはしないでしょうからね。
その場で履いてくれるとでも思ったんですかね。ちょうどよかったわ、ってことで。
あら、パンツだわ、と。
私今日ちょっと忘れてきちゃったのよね。
ノーパンだったのよね。
そう。っていうのがあると思ったかっていう。
あ、俺のコレクションっていう話になるでしょうね、それね。逆に。続いて声かけ。9月18日、愛知県。午後3時45分頃。30歳ぐらいの男が下校中の小学生に対して、寿司を食べに行こうと声をかけてきたということです。珍しいですね、やっぱ寿司ね。
うん、
お菓子、ケーキ、寿司ですよね。
何を言ったらいいのかっていうのも何ですかね。いろいろ試してるのかな。
ああ、最近の小学生は何が好きかなと。
何が好きなんだろうっていう。
うん、
まあ、そういうのが読めない時代って言われてますからね、確かに。
そうですね。
うん、
今時ハンバーグとか言ってもね。
そうだよね。
子供じゃねえんだよと。
そう、
うん。言われる可能性はありますからね。
最近だとあれじゃないですか、やっぱり。
おい。
スマホのほら、何ですか、ギガ数とかの方が、聞きがいいんじゃないですか。今月もう、低速だよ、みたいな話をよく聞きますから。
はい。
5ギガあるよ、5ギガ。
月末になるとね。プリペイドカードをくれるっていうね。
そう。
うん。そっちの方がありがたいね。
そっちの方がね、アピールできると思うんですけど、ね。
そっちの方が食いつく可能性はありますからね。
ねえ。まあ、分かってないんだよ、まだね。
小学校の先生とかもそうやって教えなきゃいけないわけですよ。
ギガを売ってくるやつ。
ギガをくれるおじさんがいてもと。
ギガジジイと呼ばれてる。まあ、通称ウルトラギガモンスターなんだけど。ギガモンとか呼ばれて
る。そうだね。ギガモンゲットだぜってことになるんでしょうね、それね。イカのお寿司とかに追加されるわけですよ。ギイカのお寿司ですよね。うん。9月18日、埼玉県。午前7時25分頃、小学生が徒歩で近づいてきた男に、学校はどこ？ 変態じゃないから大丈夫だよ、などと声をかけられたということです。
では何なんだって聞きたよね。
変質者ですよね。
うん、そっか。
うん。変態じゃないかもしれないですけどもね。うん。変わったやつには変わりがない。
そうだね。
だから、うんこ食ったりはしないけども、怪しいやつですよね。
だから、変態どの問題ですよね。
ああ、そうですよね。
うん。
だいたいみんな変態なわけですから、多かれ少なかれ。
そういうことを解いてるのかな。
ああ、なるほどね。
人類、みんな変態と。
みんな変態ですよと。
お
う。うん。100メートル走の速いか遅いかの違いだと。9月19日、兵庫県、午後5時頃、車に乗ろうとした女性に対して、僕と楽しいことしませんか?と声をかけてきたので、女性が断ったところ、男は徒歩で立ち去ったということです。
うん、
寂しいね。
寂しい感じ、ね。
どうやらお前といても楽しくなさそうだっていう結論が出たってことですね。
お前つまんないっていうことですよね。そうですね。
最初の一言がそれかよと。もうちょっと楽しい、突飛なことでも言ってみやがれって話ですよね。すいません、私、ハンバーガー食べないと死ぬんですみたいなことぐらいは言ってくれって話ですよね。うん、
ちょっとでもクスッとさせないとダメですよね。
そうなんですよ。
うん、
ちょっとね、その、つかみのギャグみたいなものを磨いてからですね。
そうだね。
まあよくあるナンパですけどね。
でもそれも多分通報されますけどね、ここには。たまにいますからね、よくね。
9月20日、埼玉県、午後4時頃、路上で、小学生が徒歩で近づいてきた男に、君、携帯持ってるよね?お尻って検索してごらんと声をかけられたということです。
何が出るんだろうね、お尻って検索するとね。
まあ、セーフサーチが効いてることを祈りたいです、ね。うん。セーフサーチが効いてればね、まあ、お尻探偵ぐらいが出るんじゃないかな。
ああ、
うん。
そうですね。
はい。出ない場合は、ビジリードが出てきちゃう可能性があるんで。
ああ、そうかそうかそうかそうか。うん、もしかしたらですけど、お尻で検索すると、
うん、
おじさんが、なんと、一番最初に出るよ。検索順位1位。お尻の専門家。
SEO がしっかりしてるっていう
ね。すごいね。この一般単語で1位。
そんな単語で1位取ってるんだ、おじさんっていうね。
そうそうそうそう。
どんなブロガーだよって話ですよ、ね。
そうそうそう。お尻と言ったら出るぐらい、すごいね、
すごい
ブログを書きまくってるんですよね。
ああ、それはすごいわ。自己紹介だったとは。9月24日、滋賀県、午後3時25分頃。小学生が下校中、路上で、停車中の車にいる男性から、おやつ工場に行かへんかと声をかけられたということです。
ちょっと見てみたいな、おやつ工場。
なんですかね、チャーリーがいるとこですかね。
そんなメルヘなとこ行くのかな。おやつカンパニーの工場だと思いますけど。
あ、そうかそうか、ベビースターか。
うん、
あれは何県にあるんですか、
うん、ちょっとわからないですけど。工場見学を受け付けてるのだろうか、ね。
それはやってるのはニュースで見ましたけど、滋賀から気軽に行けるとこにあるのかな。あ、今ググったところ三重県ですね。
あ、近い。
近い。
ちょっと行ってみようかってことですね。
そうだね。9月25日、沖縄、午後0時頃、通行中の女性が男性に、ねえねえ、今日は木曜日ね、などと声をかけられたということです。
うん。
9月25日は水曜日ですね。
ああ、ずれてる。
教えてあげたいですね、やっぱね。このままだと、早めに休みを取っちゃう可能性があるんでね。
無断欠勤になってしまう。金曜日が、みたいな。
そして、露出その他まとめて。9月27日、広島県、午後。頭に段ボールをかぶった男が下半身を露出して股間をさするなどの行為をしているのを女性が目撃し、110番通報したということです。まあ、段ボール一丁ってことなのかな。顔は隠してるってことですよね、だからね。
そうですね。
これがだから頭隠して物隠さずっていうことですね。はい。
匿名性は高いですよね、今のとこね。
そうですね。
こいつこそさっき、あ、だからあれだよね。
はい。
ゴミ収集の人に見せるのはこれが正しいです。回収して段ボールですよっていう。
俺はね。
うん。
うん、人じゃないっていうことですね。ここにゴミがいるよっていう感じでね。
だからこういう人を見かけたら、もう清掃局に通報ですよね。
はい、あ、そうだね。
ダンボールがいますっていう。
います。
うん。
社会のゴミがありますよっていう。
リサイクルできるが不明ですけどお願いします。リサイクル過去構成ってことなんですけど。
そうだね。9月29日、京都、午前4時頃。男性が公園のベンチで休憩していると、見知らぬ男が携帯電話でアダルト動画を視聴しながら下半身を露出して近づいてきたということです。
ああ。
気が早いですね。
早いですね、うん。もう周りのことなんか知らないって感じですよね。
そうですね。ながら抜きですよね。
これがね、イタリアだったら OK だって話ですからね。
人に迷惑をかけなければね。
うん、
日本にも一応ながらスマホは禁止ですから。
ああ、そうかそうか。
はい。危ないですよ。
ながら天がどうですかね。見えてないよね、でも天が
だと。そうだね。
隠してます。
隠してればね。ただ尻はどうかな。
ああ、うん。
チャックからはちょっと微妙ですね。
そうね。
エッグタイプならなんとか。10月1日、神奈川県、午後3時30分頃。外出中の児童らが見知らぬ男に、手品を見せてあげる、などと声をかけられて、下半身を見せられる事案が発生しました。
おお。
途中なんでしょうね、まだね。
その後、このポコチンが曲がるんですよ。
そうね、
うん。
消えてもいいですしね。
そうだね。
うん。何らかの続きがあったんだろうと思いたいですね。取れるとかね。うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
二つちょっと気になったやつがありまして。
はいはい。
伊達直人と、
うん。
あ、ペルーのやつ。
あ、
こんなのペルーでは大したことないっていう。
はいはいはい。
あれ、伊達直人に対するコメントだったら面白いなと思ったんですけどね。ペルーではこんなのニュースになりませんみたいな。
そうね。うん。それはいい意味なのか悪い意味なのかちょっと難しいとこですけどね。
いや、うん。でも、なんですか、日本的なのかもしんないなとはちょっと思った、
ね。あ、まあ、ニュースバリューとしてはね。
うん。
うん。
なんかもうちょっと多分、違う海外でだと、匿名ってあんまなかったりするんですね。
そうだね。
ちゃんと、名前が出て、
うん、
募金とかさ、
うん、
チャリティーとかするじゃないですか。
しますします。
まあ、逆に言うとちょっとこれ、匿名は怖いっちゃ怖い。食べ物だしっていう。
あ、そうだよね。
だから、あんまり、まあ、他の国ではないんでしょうけど、うんうん、日本の場合はちょっと匿名文化があるからね、匿名文化というか。
そうね。
あんまりね、表に出ない方がいいよっていうね。
そう、なんか、いいことするときに表だって自分の名前を出さないみたいなね。
うん。そこに、ちょっと美徳みたいなのがありますからね。
ありますからね。うん。うん、情けは人のためならず的な。
そうですね。う
ん。考え方がやっぱりあるんですよね。
でも逆になんですけど、これは怖いのは、その、模倣がね。
ああ、そうですよ。
模倣伊達直人が出てくるから。
ね。
匿名ゆえに。
そうなんですよ。
だからなんか、何ですか、署名だけはいつも一緒とかさ。
ああ、なるほど、
ね。サインとかさ。
うんうんうん。
そういう、なんか、ないと、こう、オフィシャル伊達直人かどうかわかんないから。
そうなんだよね。印鑑押すとかさ。
そうそうそう。実印を押してくるみたいな。必要ですよね。
日本的でね、
うん。
とてもいいんじゃないですか。
ある意味、伊達直人ブランドじゃないですか、今は。
ああ、そうだよね。
安心の伊達直人ブランドが、変な輩によって崩されるとほら、いや、食べ物だからダメですとかなっちゃうと、やりづらくなっちゃうから。
もうお米作ったらいいんじゃないかな。
うん、安心の。
安心の。伊達直人米っていうのをね。もう全国の有志で作ればいいんじゃないかな。
そりゃいいかもしれないですね、
う
ん。
全国の伊達直人一同よりっていう感じで。うん。届ければいいんじゃないかな。
伊達直人米が。
米です。無印良品的なやつでさ。
ああ、
そうか。伊達直人っていうブランドにしてやればいいんだよね。
ちゃんと店がある。店舗ができるみたいな。
店舗がある。もうただで持ってけっていう。もうランドセルは言わずもガナでね。文房具もいっぱいありますから。
うん、いいですよ。やっぱりだからそうだよね。みんな伊達直人向けに寄付をして、
うん、
そこで、その、数々の伊達直人ブランド商品を開発してもらって、
そうです。
無料で配るっていう、
ね。プライベートブランドですよ。トップバリューみたいなもんですよ。
そうだね。
うん。作ってる会社名は出しませんと。
面白いな。
面白いね。だみんな企業が寄付して、タイガーマスクのマークをつけて、配るっていう。
すごいね、これ。なんかこれが流行り出した時には多分世界の何ですか、エコノミストがこう仰天するみたいな、
ね。しますね、きっとね。うん。なんだこの文化はと。
シェアリングエコノミーの上を行っているみたいな、
ね。行ってますよね。
上げているみたいな。
全部ギブアウェイだと。
ちょっとね、これからこれが、まあ、どんどん増えていくんじゃないかっていう気がしてるので。
最近ほら、ベンチャーとかで、世の中を良くしたいみたいなことを建前上言うやついっぱいいるじゃないですか。
まあ、
これぐらいやってみろってことですよね。
そうだね。うん、まずは。
まずはやってみろと。伊達直人になりますって言ってやってみろって話ですよ。
まあでもあれですね。やっぱ本物じゃないから、やっぱこの絶妙なところがつけなくて、なんか変なもん送っちゃったりするんですよ。なんか
そうだね。
牛肉とか。もう傷んでるじゃないか、みたいなね。
再活用しにくいからね。うん。給食のおばさんがひたすら煮込むしかないからね。
そう、うん。困るんだよ、逆に、みたいな。
困りますよね。給食の予定が狂うわよと。
そう。
カレーはあさってよみたいな話ですもんね。うん。
そう。だから結構ね、やっぱりセンスも必要なもんですからね。必要です
ね、
うん。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。